最初のコーナーです、うん、週刊 JOBBB ニュースの第465号でございます、はい、465号ですね。前回の配信から2週間の間に我々が手に入れた、まあ、新鮮な情報ですね、
はいはい、
そちらを紹介いたします。まず私鉄平なんですけど、
まあ、よう動いてますよね、
はい、
うん、
あのねちょっと遠出しまして、
うん、
大阪市内行ってきました。
遠出して大阪市
内でした。まあ10キロぐらいですかね。距離にすると10キロぐらい南に行きまして、はい、まあ今、ね、今度はあの大阪万博、関西万博があるんですが、そうですね、はい、まあそれの、ちょっとそれに湧いてる場所といえば場所かもしれないですが、
まあ、海岸という意味で、ね、
そうですね、
海側ですよね、
はい、海岸地帯の、はい、大阪市は西成区と、
はい、
まあ、大正区の間を流れる木津川という大きな川があるんですけど、その木津川の西成区と大正区をこう結ぶ大阪都線、
うん、
まあ、大阪市が運営する都線、
面白いですよね、
船、
ね、うん、
船でございます、
はい
はい、その船に乗ってきまして、
無料の船
ですね、無料ですね、
はい、
今の8箇所実は大阪市内には都線があるんですけど、うん、はいはい、まあ、そのうちの3箇所ですね、うん、
はい、
3カ所にちょっとまあとあることがありまして、うん、まあ、下見がてらに行ってきまして、あの、まあ、その時にあえてちょっと今回下見に使わせていただいたのが、うん、南海電車の、まあ、高野線の一部なんですけど、うん、塩見橋線というですね、はいはいはい、あの都市の中にある秘境線路と僕らは勝手に呼んでます。南海さんがどう呼んでるか知らないですけど、
うんうん、僕らの呼び方でいいと思いますよね、はいはいはい、
で以前あの鉄道専門家の田部さんと文雄君と私てっぺの3人で取材して、この JOBBB でも紹介しました、
はい、
塩見橋線は。
そうです、
まあ、簡単に言うと塩見橋駅からずっと南に行きまして、
うん、
岸の里多摩でまでの間を結ぶ、
うん、はい、
まあ、線路なんですけど、
はいはい、
実はあの大阪市内で一番利用客の少ない駅があったりとかですね。
そうでしたね。
あの、まあ、大阪市って多分日本でも相当大きい市に、うん、自治体に入るはずなんですけど、うん、その中でもなんかあ意外にこう閑散としてるなっていうような駅のあるような、まあ、線でございまして、うんうんうん、まあ、そのあたりはまた過去の JOBBB 聞いていただいたらいいんですけど、まあ、その電車でですね木津川駅というところで下車しまして、
うん
うんうん、まあ、そこから歩いてですね、
うんうん、
落合上渡船場、
うん、
落合下渡船場、うん、そして千本松渡船場、うん、ま
あ、
この3箇所を歩いてちょっと実際に船に乗ってっていうようなことをしたんですが、
うんうんうん、
まあまあ、その当選の話はちょっと今日しないですが、ちょっとびっくりしたことがありまして、
僕もびっくりしたよ。僕は、まあ、あのてっぺんの撮ってきた写真を見て、
そうです、
まあ、ちょっと転げそうになるほどね、
はい、
びっくりしましたね、
はい
はい、
で塩見橋線の、まあ、始発駅の塩見橋駅、
うん、
これ大阪メトロとか阪神でいうと桜川駅のすぐ横、
うん、はいはい、
隣接する、まあ、駅なんですけど、はい、歩いても、阪神大阪メトロの桜川駅から歩いてまあ5分から10分ぐらいのすごい近い場所にあるんですけど、その塩見橋駅の名物って言ったら文雄君何でしょうか。まあまあ、いくつかあると思うんですけど、はいはい、まあ、何個かちょっと言ってもらったら、
僕はやっぱりトップはやっぱりトイレですね。
そうですね、
うん、
はい、もう最初にオチを出してしまったんですけど、
まあ、まあ
まあまあ、僕が感じたのはまず駅舎の中入ったところのすぐ改札の上にある、あのこの辺りの
昔の
そうですね路線図っていうんですか、
あれもよう残ってましたね、
はい、
うん、
あれ一旦なんか撤去されて
一遍なくなって、ね、どうしたんかと思って、はい、
でまたね復活してたんですよ。
あ、よかったですね、
はい、今回一旦が3月12日、
保存しといてくれたわけですね、
はい、2025年でしたけど、う
ん、あれ処分したら何回ちょっとね叱られますよね、は
い、いやもしかしたら前にあったやつよりもちょっと変わってるかもしれないんですけど、
う
ん、
新しく、
はい、ちょっとそこはあの確認してないです、
はいはいはいはい、
とりあえずまあ一つのあの名物といったら、
う
んうん、自動改札機の天井にあるあの沿線の路線図かなと思うんですけど、はいはいはい、もう一つは、
はい、
あの改札機を通って駅の中に入ってすぐ左手にあるトイレですよね、
は
い
は
い、
これは
すごかったんですよ、
まあ、ちょっと世界的に誇れるような、うん、僕もインドとか、ね、中国とか、はい、まあ、トイレがいろいろ抱えてる国は、
はい、
まあ、旅してて体験しましたけど、
はい、
あ、これ持って行ってもそんな恥ずかしくないぐらいのトイレでしたね。
そうですね、それあの褒めてんのかけなしてんのか、
うん、
ちょっと分かりにくいんですけど、
まあ、まあ、希少価値としては褒めてます、
はい、
ただまあ感覚というか感じとしてはちょっとけなすと通り越してね、なんとかしてほしいなという、はい、 感じでしたね。
2018年ぐらいに確か、ね、僕ら3人で、あの塩見橋線をボラボラしたんですけど、はいはい、もうその時のトイレ、塩見橋駅のトイレが、
はいはい、僕はもうたくさんあれね、はい、もうあの撮って写真撮ってます。今すぐ出ませんけど、ね、
まあ、どういうスタイルか、あの、まあ、当然僕ら3人男なんで男性トイレしかわからないんですが、あ、そうです、ね、はい、あの今時珍しい壁におしっこするタイプの小便器やったんですよ。
直接なんかおしっこがかかるっていうのか、ね、はい、コンクリートが溶けてるっていうのか、ね、
そうですね、
はいはい、
そういうタイプのトイレで、はい、もう見ないですよね今の日本じゃほぼ、
まあ、この頃特にまあトイレ革命とかいろいろ言ってましてね、
特に大阪市内のトイレがきれいになってるっていう時代にですね、あ、まあ、今から5年前やから、まあ、まだそのきれいになってる最初の頃やったんで、うん、まあ、まだ許容できたんですけど、
いや、
あのすごい
ギリギリでしたね。
ギリギリでした。
ちょっと近寄るのが怖いようなね、はい、まあ、離れて1メートルぐらい先からしたいような感じでしたね。
でそのトイレがですね、なんとめちゃくちゃ綺麗にリニューアルしてましてもうあの僕駅入る前にですねあの、まあ、大阪メトロと阪神の地下通路ずっと通って、はいはいはい、長めのエスカレーターに地上上がるんですけど、はいはい、その上がった直後右手に、うん、塩見橋駅が出てくるんですよ、はい、ちょうど、はい、あの岸の里玉出行きの電車があの駅に停車してる時で、まあ、それ良かったんですが、はいはい、でそこからちょっとあの右にこうキュッとこう体を180度90度回転させると、そのトイレが左手に見えてくるんですよ、はいはい、そしたらねめちゃくちゃ綺麗になっててね、入り口がなんかすごいおしゃれになってたんですよ。
びっくりしましたね。
で、まさかと思って、
あれはどこ行ったのかという、
はい、で駅の中改札機通って入ったら、はい、めちゃくちゃ綺麗でした。
あの便器のちょっと他のトイレでないような男性便器がありましたね。
そうですね、
あれ特注文かも分かりませんね。
手洗いも綺麗になってましたし、
びっくりした、
ね、まあ、当然あの個室のトイレありますし、はい、ちょっとあの間違いのないように当時このスマホで写真撮ってきたんで、それ見ながら話しますけど、一番最初のあこれですね、大便器は、
はい、
書いてますよ、お尻ビデ止まる、
はい、いわゆるウォシュレットタイプですね、はい、
で小便器もこんなタイプで、
はいはいはい、
手すりもちゃんとあって、
すごいですよね、
はい、白くて綺麗な、
ちょっと障害のある方も健常者も両方がいけるような、
ね、うんうん、そうですね、
ちょっと最近のこれタイプやと思います。
めちゃくちゃ綺麗です。あ、トートーですね。
トートーさんですね、
はい、で手洗いが、こんな感じ、これですね。
この手洗いの、はい、鏡の周りのね、
陶器ですか、
そのアートのなんていうか ね、
だからトルコかどっかの、
そうですね、
陶器みたいな、
天井みたいな屋根みたいなのがね、
綺麗やな。で入り口がね、はい、これなんですよ。
これももう全く変わりました、はい、百貨店風ですよね。
手前が男性トイレ、奥が女性トイレなんですけど、まあ視認性も良くて、男女分かりやすい、
よかったですね、
まあ、これがびっくりした。だ皆さんぜひね、塩見橋駅行って、はい、トイレ見てきてください
です、ね、
外からでも見えるんで、
はいはいはい、
あの外観の様子は、ね、はい、ぜひ見てほしい。
まあ、あの僕、まあ、半分半分の気持ちなんですけどね、
はい、
残念半分喜び半分というね、やっぱり塩見橋行けばあれがあったというような
あのトイレが、
なんか僕らのそのね80僕今度6になるんですけども、はい、世代の人間にとってはまあ、ああいうトイレはしょっちゅうあったトイレですから、ね、懐かしさみたいなのがあったんですよね、はいはいはい、一種の。それがもう一掃されたというのか、
駅員さん的には嬉しいんちゃいます。
そりゃそうですよ、
多分駅員さんも使うと思うんですよ、このトイレ ね、
そうでね、はい
はい、まあ、というようなちょっとした驚きが、はい、私てっぺんありました、
ね、まあ、掃除の人もどういう気分なんでね。
いや、それは気持ちいいでしょ、
うん、以前の
感じなあの以前のあれもうワーストトイレですよ、大阪市内で、おそらく、特に鉄道の駅では。
そうでしたね、
まあ、また機会があったらね、写真も皆さんにお見せできたらなと、
う
ん、
そうですね、
あれやったら YouTube の鉄細チャンネルで、あ、鉄細チャンは黒潮チャンネルか、ね、名前変わったんで、
まあ、僕もいろんなアジアの国とか行ってトイレ取ってますので、はい、いっぺんそういってなんかやってみたか
もしれない、ね、ええわ、
もういいですか、そらそうやね、
金払ってそん な、 なんか気持ち悪いもん、
は
い、みたいな、
そうそうそう、そうや、はい、
あとですね、
う
ん、まあ、これまた僕のネタなんですけど、以前 JOBBB で話したかどうかわからないんですけど、うんうん、あの粗大ごみを、
うん、
あの僕ら豊中市、大阪府の豊中市ってところに住んでるんですけど、粗大ごみ出すのに、あの有料でチケット買うのはダメなんですね、
そうですね、
コンビニとかで、
はいはい、
まあ、500円とか600円とか買って、それを粗大ごみに貼って、うんうん、その前に、うん、あの ゴミの回収するその部署に電話して、うんうん、次回出すから回収してくれっていう、うん、結構面倒くさい手続きも、
お願いの電話も
せないかんて、ね、そうお金もいるということ で、はいはい、そうですね、もうそういう手続きも金も払いたくないからっていうことで、
はいはいはい、
私てっぺいですね、この JOBBB 本局に眠ってた、
はい、
使いようのない椅子があったんですよ、ね、
はい、
でその椅子を自分でノコギリで分解して、
うん、
で一般ゴミ、まあ、いわゆる可燃ゴミとしてですね、うん、出しました。
なんかゴミ袋に、
はい、
役所から買ってるゴミ袋
に入れて、豊中市指定のゴミ袋、有料ゴミ袋に入るようなサイズに足を切って、
はい、あれ大変やったやろ、
あ2時間かかりました。
あの木なんかめちゃくちゃ硬い木、
あそこにありますよ、
置いてます、ね、
左の方に
黒いのがね、
そうそうそう、
ああありました、見えた見えた。
であれをちゃんと分解してバラして切って、で豊中市指定のゴミ袋に入れて出しました。そしたらですね、後日帰ってきまして、
僕がそれ見つけた
んですよ。そうなんですよ、はい、電話あってね、文雄君から、
そう、
あの可燃ゴミ帰ってきたでって言って、うん、で一回ちょっと豊中市に僕電話したんですよ、
まあそうですね、
別にそのイチャモンじゃなくて、
ね、そうそうそうそう、
市民として、
まあ、質問やね、
質問したらですね、はいはいはい、まあ、分かりやすい解説やったんですけど、あの相手の電話口の方、うん、男性の方でしたけど、要は豊中市の、まあ、見解というか意見としては、粗大ごみとしてもともと出すべきものを分解して、でそれを指定のゴミ袋に入るサイズに分けてね、
うん、
まあ、一つの袋に全部入れて出してもそれは粗大ごみとしては変わらないから、
うん、
ちゃんとチケットを貼ってくれっていうことをやってねで、まあ、僕なりにちょっと解釈したのは
うん、うん、
要は、うん、なんでその粗大ごみと可燃ごみをあえて分けるかっていうことに、うん、まあ、着目して、要は粗大ごみってやっぱり大きいし、
うん、
重いし、うん、要はその回収のパッカー車に入らない時があるんですよね、
うんうんうん、
普通の可燃ごみの収集日に、そしたらもう1台パッカー車を出す必要があったりとか、うん、もしくは重たいもんやったら、うん、その回収のスタッフさんを増員しないといけなかったりとかして、うんうんうん、それを事前に知るために、
うん、
まあ、事前にその連絡を入れて、でさらに言うとその粗大ごみを回収する指定便出したりとか、お金も払ってということを多分豊中市はしてるんであって、
うんうん、
別に私がその分解して捨てること自体は悪くないけど、
うん、
それをもし仮に僕私てっぺ以外がいっぱいすると、
うんうん、
今度その回収の手間が余計にかかると、
うん、
人件費もかかるし車両代もかかるし、
うん、
下手したらその日にその可燃物を回収できない可能性もまあ出てくるじゃないですか、うん、これは豊中市の立場に立つとなんとなく分かるんですけど、だからまあそれで結局分解してもあかんねんなと、
くまっこして、
そう、
袋に入ったら
僕は OK やと思った、うん、まあまあ、しかも素材的に、
うん、
ちゃんと燃えるやつなんですよ。木いた後布ですから ね、背もたれとかの、
うん、
はい、
ちょっとそこの見解が、
そうですね、
豊中市との、
ま
あ、わずかな差があったというか、
はいはい、
かなりの差があったというか、
ただそこで僕的にこれで終わったらまあ普通の話になるんですけど、やっぱり悔しいじゃないですか、2時間かけたし、
うん、まあ、あれは椅子の木切るんが大変や
った、木の粉もすごかったしね、
うん、まあ、要のこぎりが
もう、
もったかいなっていうぐらい
硬そうな木でした。のこぎり良かったですよ、
はいはい
はい、まあ、それは置いといてね。でじゃあちょっと頭ひねって、
うん、
それやったら分けて出したらどうなるのかなと思ったんですよ、
う
ん、バラバラにした粗大ごみを、
うん、
僕は全部を一つの袋に入れて出したんですよ、
はいはいはい、
そしたら帰ってきたから、
はいはい、
じゃあ例えばこの足2本だけを他の可燃ごみの袋に入れて出したらどうやとかっていうのをちょっと思いついたんですよ、
うんうんうん、
でそれやったんですよ。そしたらね、回収されました。
そうですか。
ということはですよ、はい、まあ、これリスナーさんも、まあ、豊中市以外の、ね、自治体の方も多いと思うから、うん、全ての自治体でこれが通用するかどうかわからないんですけど、はいはい、まあ、私の場合はですね、うん、要は粗大ごみを分解して一つの袋に入れるとダメなんですが
、うん、いかにもバラしたいうことが分かるわけやね。
分かるのはダメなんですが、他の可燃物の袋にちょっとずつ入れながら出すと実は回収されますよという情報を、ま
あ、現状ですね、
はい、
まあ、お知らせします。豊中市さんの意見は入ってないわけ、はい、ね、
いや豊中市さんの意見もね、
うん、
類推すると入ってるんですよ。さっき僕が言ったように、
うん、
その 可燃物の日に、まあ、いわゆる燃えるゴミの日に、その粗大ゴミを出されることによるデメリットは少なくなる、
うん、
分けて出すんで、わ、うん、かります、うん、言ってる意味、うん、で、できたら、うん、同じ日に分けて出すんじゃなくて、まあ、1ヶ月ぐらいかけてね、
あ、
週に2回可燃ゴミの回収あるんですよ、うん、豊中市は。だからその週に2回かける4なんで8回ですね、
ちょぼりちょぼりと
月8回、
はいはいはい、8
回に分けて、
うんね、
分けて出すと、
うん、
まあいいんじゃないかなと思いました、
ねね、
いいっていうのは豊中市としても問題ないし、
うん、まあ、
でこっちの分解した方としても問題ないしっていうことですね、う
ん、妥協点、
そうです、そうです、
ね、なるほどね、
ただやっぱりね、実際に時間も体力も使って、で電話代もちょっと使ってね、今回 の、 その結論に達した僕としてはね、鉄平としての見解は、
うん
うん、もう素直にお金払いましょう、
うん
うん
うん、
それです。
なるほど。
もうね、あんなもうダメです。木くず吸い込むも良くないしね。で体中木のモップンでもベタベタなるし、でこれからの季節また暑なるでしょ。
なる
あ、割り合わないですよ。
なるね、
その代わり、まあプラスとすればこのラジオで話せたことかなと。あとはノコギリを使う技術が上手くなったっていうね。今まだ出してないでしょ、はい、そこのちょっとまだ足転がってるんですよ、黒い足がね、
半分ありますね、
はい、だからあれもまあいつか出そうかなと思ってます。
なるほど、まあコストパフォーマンスから言うとやめた方が
めちゃくちゃ悪いですね、
まあ得ですよという
はっきり
言
うてね、はい、2月21日に出して、
はい、
3月3日に返却
を、
うん、に気づきました。
あ、うん、僕もどこがこんなことしてるんかいな、まさか鉄平がしてるって気がつか
ない、ね、言ってませんでしたっけ、
言
う
てなかったから。
あ、そうですか。
まあとにかくちょっと確かになんか変なもんの足がちょっと
そう、ね、で背もたれとかね、
うん、出てたから、うん、これ引っかかったんかいな、まあ、しかしえらいこっちゃなと思いながらですね、
そうそうそう、
ふっと上がってきて、まあ、上でよっちゃんと話したら、
うんうん、
実は俺とかやったっていうことで、もう急いで僕も
あれびっくりしますよね。
びっくりしますよ。
返却、要は回収できなかったゴミが
文書書いてますからね、
エレベーターの前とかにこう置かれるんですよね、
はいはい
はい、で心当たりの方持って帰ってくださいって言って、だいたい自分じゃみんな自分じゃないと思ってるんですが、けど実は自分のとこやったっていう驚きもありましたね。
初めての体験でしたね、
はい、なんでまあ皆さんは素直にお金払いましょう、
はいはい
はいはい、そっちの方がまあいいかなと、両方にとってね、回収する側もされる側もにとってもいいかなと思いました、
はい、まあ、結論はそこでしたね。
そうですね、
分かりました、
はい、まあ、僕は以上です。
なるほど、
はい、
僕はもう特に大したことない、まあ、男性、まあ、よっちゃんの看病が大変でね。
あ、そうですか。
うん、やっぱり夜も寝られん時もありますしね。
あ、
うん、まあ、頑張ってやってるっていうんですか、
はい、
まあまあそれなりによくはなってきてくれる、悪くなってないということが一つの、うん、まあ、なんちゅうかこちらとしては慰めでね、
僕が見た感じだと、うん、最近食べる量が増えたんですよね、
う
ん、
そうですね。
そしたらやっぱり元気になるみたいで、うん、やっぱ人間の元気のパワーの源はカロリーやねんなっていう、うん、食べる行為プラス食べるもの、
ね、
これが全てやねんなと思いました、まあ
僕なんか別に何の値口もないもんやと思ってましたんですけども、
はい、何が、
ま、いやいやこれから言うことがね、
おお、そうですか、うん、まあ、統治ですね、
いわゆるその、
はい、うん、統治ですね、
うん、要はね、自分に食欲が強いということね、
はいはい、
これがやっぱり大事なことな
んだ。ああ、なるほど。
健康ということに対しては、
そうですよ、
まあ、大概のことがあって僕食べることについては今までね、
そう、
あんまり拒絶とか、
うん、
しなかったもんですから、うん、まあ、そういうことが、まあ、彼女の病気見てますとね、
はい、
いや基本はやっぱり食欲ちゃうかいなという
食欲です、
感じがね、
ちょっと、あと口を動かすこと
そうです、
ね、食べるときに ね、
そうね、
咀嚼するっていうことですね、はいはい、
まあまあ、食べるときでも、まあね、僕みたいに喋ってたら案外いいかも分かりませんね。
そうですね、
まあ、そんなことがあったりしまして、
はい、
まあ、地道に毎日黙々と頑張っております。
はい、
はい
はい、というわけで、
はい、
以上我々の2週間の動きでございました、うん、まあ、他にもあるんですけど、
う
ん、ちょっとこの辺りで終わります、
うんうん、そうしましょう。